おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのバッシーこと柳橋さやかです。
おはようございます。角堂さえこです。
おはようございます。
久しぶりの女子旅なんですけど、バッシーと一緒に女子旅をやるのは初めてですね。
本当だ、
うん、
なんか初めての感じがしないんですけれども、
プライベートではよくね、いろんなこと
関わりはあるんだけどね、
関わりはよくあるんですけど女子旅は初めてっていうことで、楽しみですね
今日はですね、
はい、
高野口駅の前に来ているんですよ。
はい、 JR 高野口駅の前、
ここからスタートするということで、
めっちゃのどかですね。
そうなので、またね、
季節的に、
うんうん、
もう涼しくなりまして、街歩きにもぴったりな季節になってきましたね。
そうだよ。
いや、この高野口ね、
うん、
駅舎もそうですけども、
うん、
レトロな雰囲気、
そうなの、
なんで街を歩くのも楽しそうですね。
あ、なんか言いたいことをいい感じに言ってくれるねでも今日はこの私バッシーにドーンと任せていただいて、
バッシー先輩頼りにしてますからよろしくお願いします、
はい、では早速行ってみましょうか。
はい、
せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は柳橋さやかさんと角堂さえこさんです。2人とも番組スタート当初から出演していますが、コンビで旅をするのは初めてです。旅の舞台は高野口町です。高野山参詣の玄関として、かつては宿場町として栄え、駅前には旅館が並び、客待ちの人力車が数百台、そんな時代もあったようです。2006年3月、高野口町は合併により橋本市になりました。今回はこの町を散策します。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
ということで、 JR 高野口駅中に入ってきたけど、いい雰囲気だね。
この駅は駅員さんのいない無人駅なんですよね。
ああ、もうすごいレトロな雰囲気で昭和を感じさせるさ。
確かに
窓の作りとかさ、
こういい、ね、
昔の小学校みたいな雰囲気ですね。
雰囲気ですよね。顔出しパネル、
本当だ。
高野口小学校の皆さんが作った、令和5年の卒業生だ。
ウェルカムババタレ坂。ババタレ坂ってなんだろう
ね。そんな坂があるんでしょうか。
高野口では、高野口町では誰もが知っているっていうことだろうな、そんなのもちょっと見に行ってみたいと思うけど。
そうですね。で、
はい、
この高野口町は橋本市にありまして、で今日私たちこんなものを手に入れました。
これいいね。
橋本巡りっていう橋本市の観光ガイドブックなんですけど、うん、橋本市、うん、シティプロモーション課が出してるガイドなんですけど、
はい、
ここに高野口町のね、いろんな名所も、はい、掲載されています。
たくさん載ってるよ、
うん、これを参考にして行ってみたら、
旅を進めてみる
いいかもしれませんね。
早速だけど、この近くにあります、
うん、
パイル織物資料館。あ、ここはなんか有名な場所らしい。
あ、高野口といえば、
うん、
パイルが有名だって。でもパイルってうまく説明できないです、私。
そうなのよ。
JR 和歌山線の高野口駅です。女子たちはレトロな木造駅舎に昭和を感じるなどと話していますが、実は明治末期の建築です。今回女子たちは道の駅で手に入れた橋本市の観光ガイドブック橋本巡りを持っています。街巡りの参考にしようというわけです。早速、駅のすぐ北側にパイル織物資料館があることに気がつきます。高野口といえばパイル、 聞いたことがあります。
さあパイル織物資料館にやってきましたが、
おお、もう JR 高野口駅の目の前ですね。
ね、
本当にこんなのあったんだ、全然知らなかった。
なんかね、作りがまたねレトロだね、
ちょっと早速入ってみようよ。
入ってみましょう。
はい、
お邪魔します。失礼します。おお、広い。
こんにちは。
お話を伺いますのは紀州繊維工業協同組合参事の福島和則さん。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらは、まあ、どういった場所になるんですか？
旧高野口町現橋本市中心にパイル織物編み物、要は毛のある織物であったり編み物であったりっていうのを製造している日本唯一の産地になります。はい、まあ、毛のあるっていうとアパレル医療系でいうとファーであったりだとか、うんうん、ボアであったりだとか、うん、あとは車両用のシートって言って電車の座るシート地、新幹線のシート地、
はい、
深層寝具でいうとシーツだったり毛布だったり、他にもおもちゃ、玩具、ぬいぐるみの側地であったりだとか、うん、インテリア関係でいうと絨毯だとか、
はい、
そういったものにも使われてます。本当に幅広く使われている。
私たちの生活の身の回りに、ね、身近にあるものばっかりですね。
そうですね、そこら中で結構あの雑貨というかキッチン周りでもあのダスターであったりだとか、うん、そういったものもの生地を作ったりしてるんで、うん、いろんなところで見ていただけるものになります。
うん、私たちパイルは聞いたことはあるんですけれども、実際どういうものかちょっとあんまり知らないなと思って今日はお伺いしたんですけれども、はい、そんなに身近なものにたくさん使われているのに、うん、どうしてここが唯一の産地なんですか？
普通の織物編み物とは使っている機械が違うんですね。
はい、
だいぶ特殊な機械を使っております。でだいぶ昔は他にもパイル織物の編み物の産地っていうのもあったみたいなんですけど、それもいつの間にかなくなってしまって、最後に残ったのがここだけというような形になってます。
本当に日本で唯一、
日本で唯一、
とんでもないところに来ちゃいましたね。
女子たちはパイル織物製品があまりにも身近に多くて驚きます。そして実際の製品や生地を手に取ったり触ったり。
これがパイル織物でできたぬいぐるみですか？
そうですね、これはパイル織物の中でも金華山っていう織物になります。はい、
どういう特徴なんですか？
織り上げていく中で毛の糸の色を組み合わせて柄を作っていくっていうような織物になります。
この熊のぬいぐるみも緑だったり紫だったり、いろんな色が混ざってますね。
はい、非常にあの華やかに見える。
確かに
普段ですとこういった生地っていうのは、うん、例えば椅子張りの生地だったりだとか、
うん、見ますね、
はい、あの
洋館、
そうです、そうです、うん、ヨーロッパの猫足の椅子の生地だったりだとか、あともっともっと華やかというかになってくると、トラック野郎のお兄さんたちの内装、
あ
ー、カーテンだとか
窓にね、
はい、ダッシュボードにこう貼ってるようなあの赤いワインレッドみたいな色の、ああいうのもこの産地で結構作られてて、
あれパイル織物生かすな、
はい、やっぱ豪華華やかってイメージで繊細な模様を作れるってことですね。
こう温かみを感じるなんかファブリックですよね。
そうですね、はい、
今触らせていただいたら本当にふわふわで
気持ちいい、
気持ちいいですね。
え、こんな滑らかに出せるんですね。
そうなんです、柔らかくて軽くて滑らかでっていうような。
パイル織物と高野口の歴史、どうしてこの地で始まり栄え唯一になってしまったのか、引き続き福島さんに教えてもらいます。
この町で歴史といいますか、ずっとこれがあの伝わっていた理由というか、長い歴史なんですかね。
最初にこの町で織物が 盛んになったっていうのが明治の初め頃に彩織っていう織物を、ヨーロッパでいうとシェニール織という織物なんですけれども、これをまあこの産地のこの地域の人が大阪で買い付けてきて、素晴らしいものだということで自分で分解して作り方を学んで作れるようになったらすごく人気が出て、この産地で織物をやる人が増えたっていう形ではあるんですけれども、作り方が特殊だったので昭和の時代になってくると大量生産の波に乗れなくなっちゃって、一度商売でやる人っていうのはいなくなっちゃいました。ただその代わり出てきたのがこの産地で作ってるようなファーだとかボアっていうようなパイル織物編み物が出てきまして、それもこの産地の人が自分でその食器作る機械っていうのを作り出して、またそれも人気が出て、例えば戦時中だと兵隊さんが着るコートの内張りだとか、
はい、
帽子の内側だとか、まあ、もこもこした生地なんでね、あったかいんで、日中戦争太平洋戦争っていうのはそういったもので一気に需要が増えて、またその後になってくると、例えば住む生活ライフスタイルが洋式に変わってきました。今まで畳だったのがフローリングになって、そうすると絨毯を置くようになる、そうするとまた今度ソファーを置くようになる、お洋服もファーとかボアとか洋式になってきて、どんどんどんどんこの産地で作ってるものの需要っていうのが増えてきて、で一気に爆発的にこの産地でそういった、織物編み物を作る会社さんが増えていったっていうような、そういった流れになってます。
多い時で何社ぐらいあったんでしょう。
正確な数字っていうのはわからないんですけれども、昔の文章を読んでると400とか500とか、
この地域だけで、
この地域だけで
一大産地、すごく栄えたでしょうね。
そうですね、だから家庭の中の誰か一人は必ず織物編み物織る携わってるような、で倉庫があったらそこに食器、まあ織物の機械、あと編み機を置いてお父ちゃんお母ちゃん二人でそこでやって回してっていうような、そういったのもいっぱいあったので、もう夜中でもずっとどっかから食器の音ガチャンガチャンガチャンガチャンっていう音がずっと聞こえてたっていうような、そういった時代もあるみたいですね。
初めて知ることばかりの女子2人ですが、実は地元の人たちにもあまり知られていないんだとか。もっと知ってもらいましょう。
いや、そんななんか身近なところで電車の椅子とか
新幹線のね、
新幹線の椅子とか、よみんなもっと高野口に感謝してって感じですよねみんなもっと知ってって思いました。
本当ですね、
うん、みんな
もっともっとね知ってもらって、特にねやっぱり町の人なんかに、地元の人たちに知ってもらいたいですね。織物屋さん編み物屋さんがいっぱいあるっていうのは皆さんご存知みたいなんですけど、そこで何が作られてるとか、どういうところで使われてるかっていうのは全然知らないよっていう人が多いので、うん、ぜひぜひ地元の人たちにも知ってもらえたらありがたいです。
パイル織物資料館は高野口駅の北側、紀州繊維工業協同組合の隣にあります。平日の開館で入場は無料です。皆さんもぜひ訪ねてみてください。さあ、今度は駅の南側の散策です。大阪から高野山に向かう高野街道と、和歌山から奈良へと向かう大和街道が交わる高野口、人の流れも物流も多かったようです。女子たちは高野街道を歩いていきます。
歯医者さんがあって、
ゆるい上り坂ですね。
そうですね、写真屋さんがあって、メガネ屋さんがあって、
あ、作りはなんか趣のあるメガネ屋さん、
ちょっと上り坂、あ、
突然看板が、
本当だ、木の説明書きがありますね。
ババタレ坂なかなか
パンチのある名前ですね。
そうですよ、
ババタレ坂、
ババタレバカタレですか今のは
高野街道大和街道って書いてますね。
はい、明治33年紀和鉄道高野口駅が開設されて以来、高野山への道としてにぎわっていたと。
多くの参詣客が 徒歩や人力車で通ったところ。
うーん、
ここは高野山で採れた杉を工藤山町から JR 高野口駅まで牛や馬によって運ぶ際に、この駅手前の急な坂で牛や馬がババをしたためにババっていうのは
ふんそのままなんだ。
ここで脱糞をしてしまったんです、
ね、すごいいい声で言うね。
脱糞をしてしまったんです、ね、
もう一回言うんかい。
この先の天井川にかかる橋までがババタレ坂と呼ばれるようになりました。
下巻いてました今。
高野口町が書いております。こうやって
町が書いております。
高野口町の署名
が入ってます。公式な看板でございます。
そ
ういうことか。
そういうエピソードのある坂なんですね。
全然知りませんでしたが、まあ、そこまで急な坂ではないが、杉がまあ重かったでしょうね。すごい量の。
うっかりね。よっぽどだったんでしょうね。そんな名前がつくぐらいだから。
よっぷんって。
もうちょっとお上品に言ってください。
いやいや、あなたでしょ。あなたでしょ言ったの。
ね。すいません。
今はそれほど急な坂ではありませんし、天井川もありません。それにしても。他に名前はなかったんでしょうか。もう少し歩いてみます。
路地を進むとまずなんかすごい爽やかな水の音がしてきた。
本当だ。
は
っ、え、何何、神社みたいになってる。
あ、神社ですね。そして
鳥居とか、
はいはい、
ちっちゃいお社みたいなのがありますね。
滝の井戸という木の国名水。
本当だ。滝の井戸は昭和62年9月、うん、和歌山県から紀の国名水として指定を受けました、
はあ、
年中湧き水が絶えることのない滝の井戸はこの地域住民の生活用水として昔から利用されてきましたが、
常に湧いてると。この水が
飲み水として利用される方は煮沸してください。
あ、なんかね、モニュメントがあってね、そこにこう水が湧いて出て、う
ん
う
ん
う
ん、段々になってね、
はい、
あー綺麗綺麗。
あ、気持ちいい。
どれどれ。
あー気持ちいい。冷たい。
あー、いい温度、
程よい。
いや、本日はね、お天気良くて、でもちょっと暑いんで。
気持ちいいなー。うーわー、いいですね。夏場ここ来てちょっと。
確かに。
ベンチもあるし。
本当だ。
涼を取ってもらえるっていう。
あ、待って。
鯉がいる。
本当？
大きな鯉。
え？赤やら黒やらオレンジやら。
え、いっぱいいるじゃん。
うわ、え、立派。ちょっと待って。
え、これ何？あ、池になってんだ。その湧き水で。
鯉よ。鯉、
へえ、すごい。
あ、ちょっと待って。鯉のエリア広い。本格的に飼われていますね。あ、ちっちゃいのもいる。
あ、可愛い。すっごいいる。
思った以上に鯉がいますね。
思った以上にいます。立派なやつがいっぱい、ね、
生活用水として使える水が絶えることなく湧いているのは心強いですね。女子たちが訪れた日はよく晴れて汗ばむ陽気だったので、湧き水の冷たさが気持ちよく優雅に泳ぐ鯉たちにひととき癒されました。今度は歩道のような公園です。国道24号の南側、せせらぎ公園です。高野口から岩出まで伸びる五大用水の暗渠の上500メートルほどを公園にしています。夏には噴水なども出現するそうです。
やべ、人間が来た。おい、サラ、サラ、
や、サラちゃんです。頭にお皿があるからサラちゃん、シンプルイズベスト。
おいらはカッピー。ちょ、人間、人間、
人間、
あれもしかしてあれじゃない。
何、誰。
和歌山放送の角堂と柳橋じゃねえ。
いや、あのうるさい人たち。
やばいやばいやばい、隠れろ隠れろ。
隠れて、
また人間に見つかる。
ちょ、バシ、
え、
今、なんかいませんでした。
何が？
いや、な、皿みたいなの見えたんですよ、皿みたいな。
え、何言ってんの。
何、かくちゃんどうした。
やっべー、危なかった。
見つかるとこだった。
そんな皿の皿がほら、見えてんだよ。しゃがめしゃがめ。
皿の皿か。ごめん、私の皿ね。
てへ。
まさか終わり。
終わり。
カッパのね、
はい、
銅像が
何もなかったように
箇所かに
喋り始めてます、はい、
でこのガイドブックによると、うんうん、この土地でカッパが目撃された噂がある。
この用水路せせらぎで。
そうなんですよ。ということでこのカッパのねキャラクターのこう置物モニュメントがいろんなところに置かれているということなんですね。
そんな、
私さっきなんか動いたように見えたんですけどね。
まあ、気のせいか。何言ってんだか。
気のせいか。
演じたがりの別チームがいましたね。皆さんもカッパを探してみてください。カッピーやサラに出会えるかもしれませんよ。今度は国道24号の北側へ、高野口小学校です。校舎が文化財だと知って学校の周りを歩いてみます。
高野口小学校にやってきまして、
うん、
今も子どもたちのね声が聞こえてきて、チャイムも聞こえてきて、まさに授業中なんですけれども、
はい、
どうやらこの小学校の校舎はですね、うん、かなり貴重なものらしいです。
はい、重要文化財なんだ。
本当だ
ね。
起源は明治8年の村学に遡りますと、来年で150年です。まあ、何度も名前を変えるなどして、現在の地に建設されて、木造平屋建て三河原武器というそうですね。小学校の北、東、南側には低い石垣と生け垣が巡らされ、正面門中の内側に見える入母屋屋根の式台構えを思わせる正面玄関、瓦葺きの堂々とした佇まいの品格ある校舎です。
うん、これだけでも今新しいものになってきてる時代にさ、
うんうん、
いつまでもこういったさ建物でいろいろ学べる、この町の子どもたちもいいよね。
確かに、
なんか思い出というか、
うーん、
大きくなっても言える。
そうですね。
はあ、正面玄関。
わ、これか。
うわ、立派。
はあ、うわ、なんかもうお寺みたい
ね。
寺子屋っていう感じ。
あ、ね、その当時の、
うん、
本当に、
はあ、でもその昔から子供たちがここに先生おはようございます
って入っていったんだね。
入っていって
奥校庭が見えるけど、すごいね、緑も多くて
綺麗だな。校庭広いですね。
広いね。
橋本高野口を学ぶ旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さあ、かくちゃん、
はい、
高野口公園にやってきました。
あ、この公園には変わったタワーがあるんですね。
そうなんです。これがロサリオンという展望台なんですけど、登ってきましたね。
結構登りましたよ。
すごくない？景色も。
これビルで言ったら4階ぐらいの高さあるんじゃないですか。
あるかな。景色素晴らしいでしょ。
下から見たら、あ、これ結構高いなと思ったんですけど。
本当？
うん。でも登ってみたら、今度は景色がいいが勝って、景色がいい
最高。いや、あの女子旅で前に来たんですけど、 このロサリオンが前より綺麗になってる気がするんだよな。
なんかこのタワーは赤と白を基調としてますよね。
そうなの。これがね鮮やかな色になってて、もしかしたら塗り直してるかな、女子旅を聞いてくれた
なるほど、
この街の方が色を塗り直してくれたかも。
じゃあ皆さん綺麗になってますんで、はい、高野口公園、
高野口公園、高野口公園
のロサリオン、ぜひ登ってみてください、はい、
そうすごいわ景色は、
すごい景色、
ま、ということで今日の旅の振り返りをしていきたいと思いますが、
はい、
今日巡ったところがねここから全部見えてるんです。
本当だ、もう目の前駅だし、
はい、
でパイル織物資料館でしょ。
そうです。あ、高野口小学校、
校舎も見えてる。
あんなに広かったんだ校舎。
あ、
ここいいですね。
ねえ、
今日は高野口町いろいろ巡ってみましたね。
勉強になりましたね
本当に。
高野口町はパイル織物の、まあ、名産地であるとは聞いていましたが、うん、どうして名産地なのかとか、どれほどすごいことなのかっていうのがよくわかりましたね。
ね、勉強になりました。まあ、入場無料なんで本当に気軽に皆さん行ってみてほしいですが。
そうですね。
そしてね、ちょっと歩きまして、
ババタレ坂だ。
うん、力入ってますね。
そんなことないです。
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 ここもね、なんかね、緩やかな坂ではあるんだけれども、その当時を思うとね。
そうですね。
牛や馬は大変だったんだろうななんて、
うん、歴史を感じましたよね、
はい、
でそのすぐ近くにあったのが滝の井戸、
うん、そう綺麗だったな湧き水。
そうそう、で鯉もねたくさん泳いでいて、
はい、
すごく癒される空間でしたね。
そう見どころ満載、うん、そしてせせらぎ公園に行ってきましたが、
ここはカッパの噂があるという公園なんですけれども、
なんか見たんでしょう。
そう、私は見えた気がしたんですけどバッシーは見てないって言うんですよね。
まあそうなかなか会えないでしょう、
ね、皆さんもぜひ行ってみてください。
そして高野口小学校が良かったな。
そう、すっごくね趣のある校舎で授業をしているんだけれども、
うんうん、
そこからなんか歴史を感じるね、
ちょっとその
佇まいで
空間がちょっとなんか不思議な、昔にタイムスリップしたかのような作りというか、うん、そこで学べる子どもたちもまたね、
うんうん、
いいなーなんて思いますが、
勝手にね校舎に入るわけにはいかないんですけれども、その正門の外からでもね校舎の様子が見て取れますので、
はい、
ぜひ前を通ってみてほしいなと思いますね。
感じることが、ね、できますね。そしてここ高野口公園にやってきたんですが、
高野口町をね今日は散策できて、うん、こう街のいろんなところに歴史を感じるこうスポットが
そうなんですよ、ね、
ポツポツっとあって楽しかったですね。
良かったです。割と身近な街ではあるんですけど、
私にとって
はだけど、ここまでなんかいろいろこうゆっくり巡ると、
うん、
また違うものが見えてさらに巡ってみたいなって思いました。
そうですね、
はい、駅もねすごい素敵だったんでね、ふらっと立ち寄るにはいいんじゃないかと思います。
はい、
ということでね、これからの季節最高なんじゃないでしょうかね。皆さんもぜひ高野口町にお越しください。
お越しください。
今日の旅はバッシーこと柳橋さやかと
角ちゃんこと角堂さやこでした。
それでは
またね。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は11月30日の放送です。お楽しみに。